ミューズスクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、中村舞さん、
はい、こんにちは。
いや、こんにちは。なんかすっかりなんか街はクリスマス、
そうですね、気分です。寒くなりました
ね、はい、本当ですね。そんな寒い中、来ていただきました。映画好きの南谷がフリーマオフィスの中村さんと毎月1回旬の映画ネタについてお話ししようというコーナーです、はい、今日持ってきてくれたのは、
はい、はい、アイウェイウェイは謝らないという
面白い題
そうなんですよ。これはアイウェイウェイという中国の、はい、まあ、現代アーティストなんですけれども、うん、まあ、いろんな建築家とかいろんな肩書きがありまして、はい、北京オリンピックの時の鳥の巣スタジアムを、作るメンバーに入っていたんですけれども、うん、まあ、彼が基本的にこうずっと反政府活動をしているちょっと変わったアーティストでして、はい、はい、鳥の巣もせっかく関わったのに、うん、政治的な、こう、ものに利用されたくないっていうので、途中で降りちゃったっていう、まあ、割と破天荒な方でして、うん、清朝時代の、もう本当にもう紀元前何千年っていう、すごい、こう、価値のある壺なんかを、はい、落書きしたり割ったりという、はい。落書きといっても、こう、うん、コカ・コーラの、はい、ロゴを書いちゃったりなんかして、はい、そのまあ彼の言い分と言いますのも、はい、こんだけこう鮮やかな色彩を持ったこう顔料があったら、うん、当時の人たちもきっと描いただろうと、うん、使っただろうと、うん、それがなかったからやらなかったんじゃないかっていう、まあ彼なりのこう
理由があると
。そうなんですよ。はい。
なんかそのアイウェイウェイの生き様みたいなのを描いてる映画なんですかね。
はい、そうですね。う
ん、
もともとこのアリソン・クレイマンという、まあ、若いアメリカの、女性監督なんですけれども、はい、彼女はこうアイウェイウェイにこう興味を持って、うん、こうドキュメンタリーを撮ろうってしていく中で、はい、実はこう彼が、まあ、その反政府活動の中で一つなんですけれども、四川の大地震があったんですが、はい、あれでこの政府が亡くなった子供の数なんかをこうごまかしたりとかしてたんですね。で、それがやっぱりその、まあ、豆腐建築というか、まあ、そういったもので、たくさん必要以上の、こう、被害が出てしまったっていうのを政府がこう自分たちのせいにされたくなかったから、公開しなかったっていう流れがあって、はい、で、しかも中国ってこう一人っ子政策じゃないですか。
だったですね。だったって今もそうなんですけど。まあ、
今は、はい。なので、こう、本当にこう、両親からしたら、本当に特別大切な子供たちが、もう多数亡くなったっていうので、彼が、ここ独自に調査をして、4000何百人という子供の名前をリスト化したっていうことをしていた。
社会活動家でもあるっていうことですね。
そうなんですよ。はい。で、さらに、その、まあ、日本でいう、まあ、ランドセルみたいな、リュックサックみたいなものがあるんですけど、それを9000個使って、そのアートを、こう壁にバーッとこう文字を、その、リュックサックを並べることで文字を書いて、そういうアートもやったり、見たりだですとか、そういう、なんでしょうね。こう、熱いんですよね。持っているものが。はい。はい、
なんか、中国、ほら、今、世情もね、その、なんだ、少数民族の人たちがテロを起こしたりとか、はい、
そうですね、
まあ、政府が隠せば隠すほど、はい、明るみになるものっていうのはあるじゃないですか。はい、
そうですね。
まあ、そういう、時代的にもとってもマッチした映画のように感じるんですけれども。
そうですね。本当にこう、今の中国の問題を、こう、すごくこう、
はい、炙り出す。
そうですね、うん。彼が言っているのが、その、善悪が逆転していると。はい、いい人がみんな牢屋の中にいると。うん、だから僕はまだ捕まってないから、まあ、うん、捕まってはいるんですけど、一度、うん、はい、もう保釈されてるんですが、はい、もっともっとやらなきゃいけない。もっとやることで、こう、でも、こう、ずっと発信し続けなければいけないということを訴えていて、うんうん、で、彼実はお父さんも、はい、ずっとこう、まあ、ちょっとそういう活動をしている方だったんですけれども、うん、そのお父さんの時代は、その捕まってしまっても書物を書くこととかはできた。
はい、
でも今はそれさえもまともにできないから、うん、もう本当にその、さらにその前の時代に戻ってしまっていると嘆いているんですね。
あ、そう、じゃあ文革時代に戻ってるっぽいような訴えですかね。
そうなんですよ。
そうなの、中国。
はい、今それくらい本当に大変らしくて、はい、その彼も、まあ、保釈するという、まあ、状態にされるという状態にはなったんですけど、うん、中で何があったかは一切公言できないっていう。
それはまあなんていうか法律によってですかね。
いやもう自分の身どころかよ、ま、家族も含めて危ない目に遭うから言えないっていう状態ですよね、はい、ただそれを言葉にはできないけれども、はい、それもまたアートの一つと言いますか、うん、彼があの自分で歌を作って、はい、あのミュージックビデオを作ってるんですけれども、はい、もうまるでその本当に自分がその交流されている間のことであろう、はい、もう映像を作ってるんですね。ずっとこう左右にこう一歩歩くごとに警察官が一緒について回ってっていう内容のものなんですけど、
うん、そうか。この監督は、何年ぐらいじゃあアイウェイウェイを追いかけたんでしょうね。
結構長かったと思うんです
けど、はい、追ってその映像をまとめたのが今回のアイウェイウェイが、
そうですね、はい、
謝らないという、
はい、
うん、そうか。亡命とかするつもりはないのかな、
ね、亡命とかは多分なんか結局そのやっぱり祖国がでもなんだかんだ大好きなんですよね、うん、で一時期その若い時代にアメリカに12年ほどいたことがあって、はい、でまあそれでまあ、戻ってきてっていうのもあったんですけれども、はい、うん、やっぱりその外から見た時にこれじゃいけないっていうのもあって、まあ、戻ったって、うん、まあ、あとお父さんがこう病気だったっていうのもあって、はい、はい、戻ってきたっていうのもあるんですけど、
そうですか。なんか人の国ごとじゃないなと思うのは、はい、日本もね、いろいろ。
そうですね、今。
隠されていて、ね、私たちが知らない問題がたくさんありそうじゃないですか。
はい。
なんかそういう意味から言っても、この映画なんだかちょっと気になるなというか、
そうですね。
まあ、アートなだけに、こう、はい、なんか、プログラムの写真も結構、はい、ショットが面白いなと思うんですけど。
そうですね。まあ、とにかくこう、常にいろんなものを撮って、で常にこう発信し続けるっていうのをしてるんですけど、はい、まあ、特にこの印象的なのがひまわりの種が、
はい、
今有名なアート作品の一つなんですけど、うん、これ有名なの高級陶磁器のケイトクチンを使ってるんですね。これ本物のひまわりの種じゃないんですよ。
ケイトクチンをバラバラにして、
ケイトクチンでひまわりの種を作ってるんです。でしかもこの種の数がなんと1億個。これを1600人の職人の手で2年半かけて作ってるんですね。で、これすごくこう、ただただひまわりの種って言うと何だろうと思うんですけど、実はこれ、毛沢東時代に、そのやっぱりその大飢饉というか、
はい、
はい、一般庶民の人も食べるものもなくなってっていう頃に、やっぱりその、まあ、比較的安易に手に入る、まあ、中国では割とメジャーなスナックというか、食べ物の一つなので、まあ、それを、このひまわりの種っていうのもあるんですけど、実は、この毛沢東の、その、まあ、崇拝といいますか、彼を称えるモチーフとして忠誠心とか、
はい、
絶対服従の、はい、そのモチーフでひまわりがそのよく添えられたらしいんですよ。当時やっぱりその一斉に同じ方向を向いて咲くっていう意味で、
はい、
ひまわりがその毛沢東時代に、まあ、よく使われていた添えられたっていうのがあって、うん、でやっぱりその毛沢東時代にこう政府が国民をこう力で抑えつけるっていうのをこうなんだろう味を占めたというか、それからこう中国がずっとこうもうずっとじゃないですか、
はい、
共産党が。
そうですね、
今ね。でそれがもうどんどんどんどん腐敗してって、うん、格差も広がってってっていう中で、うん、その食べ物っていうものとその毛沢東の時代から続いているっていう意味で2つの意味合いがあって、うん、もう本当にこの
一応ファッキングフィマ
ー実はそうですね。
すごいな。
でやっぱりその1億個っていうのはやっぱりそのまあ数って膨大な数っていうのも含めて、はい、もうこのアイウェイウェイにとってはこれはすごくこう重要なこうアイテムというかモニュメントとして、はい、制作されたものなんです、ね、
そうですか。このね天安門この写真も、はい、結構見開きのページの、
はい、
天安門に向かって、
はい、
中指を立ててみたいな、
はい、
そんななんかちょっとまあ見たらちょっとスカッとするかもしれないなっていう。
そうですね。やっぱりこの、アイウェイウェイを日本でもその、研究している、はい、牧教授っていう埼玉大学の教授がいらっしゃるんですけど、はい、彼もその、ただこの作品を見て、うん、その、中国の共産党を批判するっていうのを日本人にしてほしいんじゃなくって、うん、その、普遍的な日本だけじゃなくても、本当世界的に、普遍的なことを彼は言っているんだよっていうのを、はい、そういうメッセージ性のあるものなんだよっていうのをおっしゃってたので、はい、本当に見ると、最初は割とただただこのアイウェイウェイのアート活動に対してこう、追ってるだけなんですけども、うん、だんだんこう、急にガラッと、 変わってきて、政治的なその批判、なんでそれをしているのかっていうのが、うん、だんだんだんだん分かってくるっていうのが作品の面白さであり、はい、まあちょっとこう私たちのこの平和ボケというか、はい、している部分を気づかされる部分かなっていうのがありますね。
はい、今の日本人に見てほしい。
そうですね。ぜひ見ていただきたいですね。
は
い、
これはいつから、
公開日が、はい、決まりまして、11月の30日に決定しました。
来週じゃないですか。
はい、そうですね。
11月の30日土曜日、
はい、はい、シアターイメージフォーラムです。
シアターイメージフォーラムは渋谷の駅から、は
い、そうですね、はい、はい、歩いて、
歩いて、はい、行けばいいかな。
そうですね、
はい、歩いて5分ぐらい
ですか。そうですね、そんな遠くないんで、はい、はい、
まあ、イメージフォーラムで検索そうですねかければ、
あとはアイウェイウェイは謝らないで、
あ、はい、いい題ですね本当に
ありがとうございます、はい、
アイウェイウェイは謝らないは、はい、11月30日イメージフォーラム、シアターイメージフォーラム渋谷にてロードショーが決まっています。
はい、
では今日2曲目なんか持ってきていただけた曲は、はい、
またこのアイウェイウェイは謝らないのエンディング曲なんですけども、はい、はい、皆さんお聴きください。
読書紹介コーナーリブル、
はい、11月の読書紹介コーナーはですね野口拓小電車文庫ね、シリーズもう4作目ですよ。野口さんすごいな、本当にもう絶え間なく、文庫本を出しているという、シャモ侍シリーズ第4作目水を出るっていうのがね、この度小電車文庫から出てますけれども、みなみちゃんに水を出る読んでみました。あのシャモ侍ね、シリーズ、シャモって知ってますか？戦う鳥なんですよ。その戦う鳥のお話を、まあ江戸時代ね、あの時代小説に書き下ろしたのが野口さんのこのシリーズです。で、あの一番印象的だったのはそのシャモ侍シリーズ1でね、剣、あの剣の道をこう戦うそのシャモの戦いに見立てて自分の剣の殺法を編み出す侍がいたという、そういうその侍が今度は自分のね甥っ子とか孫の代の人たちをちょっとこう人間関係と言いながらこう見てその成長を楽しむみたいな話になってるんですけれども、これがまた水を出るというのが今度ねトンボの、幼虫というかヤゴが水から出るじゃないですか。最初トンボは水の中にいるじゃないですか、ヤゴは。それでそれがトンボになってこういざ世界に出ていくときは水を出るっていう、まあズバリそれを、この時代小説の題にしてるんですけれども、ある、一人の少年剣士が育っていくまでを書いているんですが、ここがね今回結構誰それの子供で実は妾腹の人に産ませたとか、そういう複雑な筋の中、その少年が同い年ぐらいのやっぱりライバルがいるんですね。でその、ライバル同士がこう切磋琢磨しながら成長していくという、なんか映画にしたらこの子供たちが主役でね、すごくなんかほんわかした時代小説で剣の道を解いてるとはいえ、あの家族のドラマにもなるんじゃないかな、みたいな、そういう、作品がこの、文庫本、小電車文庫の水を出るには描かれています。なんか時代、その時代をこう思い浮かべながら、なんか本当映像になったらいいんじゃないかなと思うような作品なんですけれども、この野口拓の書き下ろし、シャモ侍4、水を出るはですね、その他にも、道教え、語る男、口に含んだ山桃は、というね、4つの商品からなっていますけれども、こう、それぞれに読み応えがあって、野口さん曰く一つはちょっと色っぽい小説を書いてみたよというのもあり、さあどれがまあ題で分かっちゃうかなと思うんですけれども、どれが色っぽい小説なのかというのは、読んでのお楽しみということでですね、小電車文庫の野口拓シャモ侍4水を出るはなかなか 冬の入り口としては温まるようなとっても家庭的な、作品になっていますので、ぜひ読んでみたらいかがでしょうか。今月のリブルは野口拓の水を出るを紹介しました。 Radio